さあ、いろいろ伺ってまいりましたけれども、先生、食中毒の予防というのはできるのかというところになりますけれど。
そうですね、まずお聞きいただいている段階では家庭でできる対策というのが求められると思いますので、家庭で行う食中毒菌による食中毒の防止ということについてお話をさせていただきます。この食中毒菌による食中毒防止の3原則は、食中毒菌をつけない、増やさない、殺すことです。具体的にこれからの時期に特に注意すべき6つのポイントを挙げておきます。1つには買うときです。肉や魚を買うときは消費期限の表示をチェックして買ってください。また肉や魚は買い物の最後に買い、すぐ帰って室温や車内に置く時間は短くなるようにしましょう。肉や魚を包むときはそれぞれ単独で分けてポリ袋に包み、できれば保冷剤や氷なども一緒に包んで運ぶと良いでしょう。2つ目には保存するときです。肉や魚は帰ったらすぐ冷蔵庫に入れてください。このとき冷蔵庫の中で汁が漏れないように包んで保存してください。他の食べ物への付着を防ぐためです。また冷蔵庫は10度以下に保ちましょう。内容が詰まりすぎていると冷えないので、入れるものは7割程度にしてください。扉の開閉も最小限にしましょう。冷凍庫で保存する場合は庫内がマイナス15度以下に保たれるようにしましょう。消費期限内に食べきることや、また開封したら期限にかかわらず速やかに食べることも重要です。3つ目は下準備の時ですね。まず手を洗ってから作業を始めてください。調理に使用するタオルや布巾は清潔なものを使用してください。まな板や包丁は肉や魚を切ったら洗って熱湯をかけて殺菌してください。生肉や生魚の汁による別の食材の二次汚染を防止するためです。野菜など他の食材も二次汚染を防ぐためによく洗ってください。調理中、生の肉や魚は他の生食するものから離しておき、菜箸なども別にします。使用後の包丁などの器具、布巾は洗って消毒してください。4つ目には調理するときです。加熱を十分に行うことが重要です。目安は食品の中心部分が75度の温度で1分以上加熱されることです。東京都福祉保健局のホームページによると、カルビ肉を200度のホットプレートで加熱した場合は2分間の加熱で O157 が死滅したという報告があります。参考になさってください、
はい、
また電子レンジでの加熱も均一に加熱されるように食品の切り方や配置に気を配ってください。カレーなどのとろみがあるものも加熱が不均一になりがちなので、よく混ぜて加熱してください。また調理を中断するときは扱っていた食品は放置せず一旦冷蔵庫に入れてください。5つ目は食べるときです。盛り付けには清潔な器具や食器を使ってください。また盛り付けた後、食品を長時間室温に保存しないでください。お食事を召し上がる前は必ず手を洗ってください。6つ目は食品が残ったときです。食品が残った場合は手洗いをしてから清潔な容器に移し入れ、冷蔵庫または冷凍庫で保存してください。早く冷えるように小分けして冷蔵または冷凍することも重要です。温め直すときも75度以上、1分間以上を目安に加熱してください。古くなった食品は思い切って捨てることも重要なことです。以上となります。
はい、では先生、食中毒になってしまった、かかってしまったという場合、はい、どのような治療が行われるのでしょうか。
はい、主に対症療法、場合によっては抗生剤の治療も行われます。で、対症療法としてはですね、
はい、
脱水の治療、下痢や嘔吐で体から抜けてしまった水を補給するということですね。また、体液中の電解質が異常になってしまう場合がありますので、これを是正する目的で輸液が行われます。また下痢に対して整腸剤の投与、腹痛に対して痛み止めなどが行われます。
輸液というのは点滴みたいなことをすること
ですか。そうですね、まさに点滴です。はい、
そうですか。
で、そうですね、ボツリヌス菌などの場合は抗血清というのを投与されたりはします。ただ、下痢に対してですね、下痢を止める薬 いわゆる尻剤というのは原則的に投与しません。毒素や菌をできるだけ早く体内から出すためです。
はい。
さらに感染型の食中毒の場合では、体内の原因菌を殺すために抗生物質を投与する場合もあります。また治療ではないんですけれども、患者さんの症状が治まった後、病原体が陰性になったかどうか確認の検査を行う場合もあります。二次感染を防ぐことも重要で、入院した場合は基本的には個室で接触感染予防策の下で管理されます。
はい、先生、二次感染を防ぐというお話がありましたけれども、一次感染をした、つまり悪いものを食べた患者さん本人だけではなくて、その患者さんを介抱してあげる、見守る家族の方などなど、気をつけなければいけないですよね。
はい、そうですね。それに関しましては、ノロウイルスの対策が役に立つと存じますので、ご紹介させていただきます。ノロウイルスは、東日本大震災や熊本、大分での震災での避難所の対策、これが役に立つと存じます。接触による感染、嘔吐物、食器などの処理を十分にしないことによる二次的な感染を防ぐのがポイントでして、発症者の居場所をちょっと区別して接触感染を防いだり、トイレを使い分けしたり、感染者の食器や嘔吐物を次亜塩素酸ナトリウム、いわゆる塩素系漂白剤のハイターのようなものですね、これによって消毒することによってアウトブレイクが収束します。で、ノロウイルスというのは治癒後も3日から7日は便中に排泄されるということなので、しばらくは手洗い、やっぱりトイレの衛生なども気をつけていただくということで、かなり防げると思います。
はい、これが感染拡大を防ぐポイントということになるわけですね。
そうですね。
はい、いろいろ伺ってまいりました。本当にありがとうございます。では最後に小笠原先生から本日のまとめのお話をいただきます。
食中毒、特に細菌性食中毒の多くは家庭で予防が可能な疾患です。家庭では特に食中毒菌をつけない、増やさない、殺すことに留意して、加熱と冷蔵庫を味方につけ、かつ過信せず、これからの季節に多い細菌性食中毒を防ぎましょう。